京都と世界のクロストーク。この番組は京都青年会議所のメンバーが中心となって、京都や世界、文化、お酒、食など様々な話題でクロストークする番組でございます。本日のお相手は京都青年会議所で理事をしております、宇田智子と宇田敦子でございます。9月も後半になってまいりまして、まあ秋らしくというか、まあ、ちょっと雨も続いておりましたけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。本日のゲストはなんと旅する世界遺産研究家ということで、久保道夫さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なかなか旅する世界遺産研究家という、これはどういう研究家なんでしょうか。
はい、
まずそこから教えてもらえますか。
は
い、
世界遺産を研究する方はたくさんいる、
はい、そうですね、
と思いますけれども、はい、私の場合は実際自分がいろんなところに旅をしているので、はいはい、世界遺産を旅する楽しみ、魅力を伝える研究家という意味なんですね。
なるほどね。世界遺産を研究するんじゃなくて、ね、旅をして、でしかもね、久保さんはまあ京都ご出身ではないということなんですけど、今京都に住まれてるということで、まあ、京都も世界遺産ですからね。はい、
そうなんですよ。もうただただ回るだけじゃないんですね。世界遺産のあるところに住むっていうのもですね、
住むというので京都に。
そうです、そうです。
じゃあ京都の前はどちらに。
京都の前は姫路に住んで
まして。姫路ね、姫路城。
そうです、姫路城が見えるビルの、はい、8階に住んでましたね。もう窓開けると毎日目の前姫路城ですよ。私の庭が城下町って言ってももう過言ではないぐらい。その前が奈良に住んでましたから。
奈良だったんですね。
はい、
いや奈良もねいいところですから。
いいところですよね。
じゃあもう今日はね、もう久保さんもすごくもう元気に、はい、もう話を私もすごく元気をもらってますけれども、そんな久保さんなんですけど、今日はですね、あるアイテムを持ってきていただいたということで、それをちょっと紹介いただきたいなと思ってるんですけれども、
じゃあ
それは何ですか。
ウクレレです。
ウクレレ、はい、そうですか。ウクレレは久保さんされてるんですか。
今ハマってるもの
は。ハマってるもの。
そうなんです、ウクレレで。
これまた可愛いウクレレですね。
いいでしょ。
セブって書いてるんですか。
そう、フィリピンのセブ島で買ってまいりました。
じゃあちょっとこれを弾いてもらってもいいんですか。
コロナ禍で今なかなか海外に旅行に行けないじゃないですか。
行けないですよね。はい、
なのでその間に、はい、なんかできることないかなと思ってて、はい、でたまたまセブ島に行った時にお土産として買ってきた、
はい、そうですか、
ウクレレをちょっと弾いてみたら、はい、いい音色だったんで、
ちょっと弾いてもらいます、はい、どうなんですか。
いいですか。
あ、いいですよ、いいですよ。
もうなんか、はい、今年に入って習い始めたばっかりなんで、すいません。
いやでもね、いい、さっきもねちょっと聞かせても、いい音色ですね。はい、じゃあお願いします。
じゃあちょっとだけいきますね。
いやなんかね、聞いてるだけでもう一気に南国気分になりますよね。まあこれはウクレレっていうこともあると思いますし、はい、このセブ島で買った、
はい、
なんかやっぱその気質が、気質とかも木の感じがね、なんかあの普通のウクレレじゃないんかなっていう、ちょっとね、
はい、ビーチがこう目の前に広がる感じじゃないですか。もう今私の夢は、はい、このコロナが明けたら、はい、このウクレレを持って、
ウクレレ持って、
はい、そう、世界の、はい、まあ、世界遺産もしくはビーチでこれを弾き語るっていうですね、は
い
はい、ですね、もう今それを楽しみに毎日頑張ってます。
いや、久保さんとお話しするとですね、すごくも楽しそうなんですけれども、
はい、
このまあ世界遺産ね、旅する世界遺産研究家ということで、旅をしながら楽しみながらね、
そうですね、
その一つがウクレレということで、もう楽しみですね。コロナが明けたらぜひ、
はい、
はい、
いっぱい何曲もあのレパートリー増やしてきます。
いやいいですね。まあ、そんな久保さんなんですけれども、おちょっと改めてですね、まあ、世界遺産ということなんですけれども、まあ、我々 もちろんね、さっきも申し上げましたように、今京都も歴史とした世界遺産ですけれども、改めて世界遺産っていうのはどういうものか教えてもらうことはできますか。
はいはい、もうなんか語るとすごい長くなっちゃうんですけど、まあ、まず、
はい、
世界にどれぐらい世界遺産あると思いますか？
世界にですか？全世界にそうですね、300、400ぐらいですか？
ちょっと少なめに言いましたね。
いやまあね、どれぐらいあるんですか？
え、もう1000超えてましてですね。
あ、そうですか。
1154か所あります。
へー、あ、そんなにあるんですか？
あります。そのうち日本は？
日本はどうでしょう？日本ちょっと分かんないですね。
日本はですね、25か所、は
い、25か所、
はい、
あ、そうですか。
もう北海道から沖縄までですね。
あ、そうですか。じゃあそれを久保さんは旅して回られてたわけですね。
はい、もう全制覇してますね。
あ、そうですか、はい。まあ、世界遺産ってまあよくまあ聞くのは聞きますけれども、まあ、普段あんまり意識をしないで、世界遺産ってのはどういうもともとものなんですか？
もともとはですね、あのエジプトのナイル川の上流にアブシンベル神殿っていう岩をくり抜いて作った、はい、まあ、古代エジプト人ですね、
はい、
今からもう3000年以上前なんですけれども、はい、あの神殿がありまして、はい、でも1960年頃に、はい、そこにダムを作るっていう計画が、ね、そうです、はい、そうです。もうあの戦争も終わって、はい、こう発展していく中でエジプトはやっぱり水が大事なので、そのダムを築くっていうことが決定するんですけど、なるほど。で
もダムを築いたらもうそのアブシンベル神殿がもうなくなってしまいますよね。
そうです、ダム湖の底に沈んじゃうんですよ。で、あの当時まあそういうところが、はい、まあ、戦争だったり、はい、発展するためだったり、うんうん、もう世界各地にまああったんですけれども、
なるほど。
それをなんとか救おうっていうきっかけになったところで、
それを救うためにまあ世界遺産として認定したと。いうこと
まあ、そうですね、それ救われたんですね。
ダ
ム湖のほとりの高台に移築されて、はい、ね、今も行くことができるんですけれども、あ、まあ、それがすごい象徴的で。
なるほど。じゃあ、まあその世界遺産というのは、まあ、まあ遺産と、まあ、残すというふうに書いてますからね。なのでそれをまあ守るというのがまあ一つ目的だということなんですね。
守り、次の世代次の世代にまあ伝えていくものっていう、もう未来につながるものですね。
そういう意味なんですね、
はい。
なんか世界遺産ね、やっぱの世界遺産の写真とかよく見ることありますけれども、あんまそういうふうにまあ見なかったので。あの
観光地の集団じゃないですよ。
ね、いや、なんかそういうふうにね今まで思ってましたけれども、
はい、
じゃあそんな中でですね、じゃあせっかくなので久保さんにお聞きしたいのが、じゃあおすすめのね、はい、まあ、旅する世界遺産研究家久保さんのおすすめの世界遺産、何かおすすめ教えてもらえますか？
はい、国内で言うと、
はい、
もう圧倒的に今小笠原大好きです。
小笠原ですか？
はい、東京都の小笠原諸島です。
小笠原ってね、誰でも聞いたことある、まあ、父島母島とかあるところですよね。
そうです、そうです。
もうなかなか行くことないと思うんですけれども、
ね、
世界遺産なんですね。
そうなんです、もう多分ですね、東京から24時間船に乗らなきゃいけないので、はい、
飛行機で行けないんですか？
行けないんです、空港がないんで。もうおそらく京都ここから行く、
はい、
最も遠い、
最も遠い、
そう、国内の世界遺産といっても過言ではない。
あ、そうですか。
そうなんです。
もうコロナ禍でね、世界はなかなか行きにくいですけれども、小笠原諸島だったら国内ですから行けてしまうわけですね。
そうなんです、
ね、まあ、緊急事態宣言が明ければですけどね。
そうですね。
あ、そうなんですね。
もうね、海の色が違うんです。
あ、海の色違う。
そう、東京湾出る時はですね、ちょっと黒っぽいこう海の色してるんですけど、はい、24時間なので、一晩船で寝て、
うん、
もう朝日を浴びる時デッキに出ると真っ青な海にカツオドリがすごく気持ちよさそうに飛んでる風景がパーッと目の前に広がって、もうそれだけでもまた行きたいって。
まあ、でもね、小笠原諸島自体が、まあ、それはすごい自然が豊かなところで、はい、でもそれがまた世界遺産なわけじゃないですか、
はい、
世界遺産として見た時のその魅力っていうのはどういうところにあるんですか？
他にはないやっぱり固有種が。
あ、固有種が。
そうなんですよ。
あ
の火山の噴火でできた島なので、大陸と一回も接触してないですから。
そうかそうか。
なんかそこでしかこう育たない、進化を遂げた、まあ、いろいろな生き物がいるっていうところの魅力と、
日本地図で見ててもですね、はい、小笠原諸島ってもう果ても果てでポツンとそこだけあるわけじゃないですか、
はい、
あれはもともとあれは火山なんですか？あれは。
そうです、そうです。
あ、そうなんですね、
はい、今も小笠原諸島で出来上がってる島があるぐらいですから、はい、
そうなんですか。
そう、もう生きてる島って言ってもいいですね。
でも火山といえば例えばハワイとかもそうですよね。
そうです、
ハワイも世界遺産。
ハワイも同じような成り立ちで。
あ、そうですか、
はい。
あ、じゃあそしたらもう小笠原諸島を切り口にして、まあ、そういう同じような成り立ちをしたまた島っていうのも つながっていったりも
する。つながりますね。ガラパゴス諸島もですね、あの東洋のガラパゴスっていうふうに小笠原は呼ばれているので、もうどんどんとですね、その話をするといろんなところに世界中に、ね、広がっていきますね。
多分もう話し始めたらですね、もう2時間でも3時間でも、まあ、もしくは2日でも3日でも世界遺産の話ができそうなんですけれども、はい、でもこの世界遺産の中でもね、久保さんは旅する世界遺産研究家ということなんですけれども、この世界遺産を旅するっていうところ、これの魅力っていうのはどういうところに、やっぱ旅をすることで、単にやっぱりね世界遺産だったら写真でも見ることができるし、今だったらね動画とか VR とか見れるんですけども、旅をする魅力っていうのはどこにあるんでしょうか。
現地の人との出会いですね。
現地の人との出会い、それは小笠原諸島であってもハワイであっても、
もう小笠原諸島に住んでる、はい、まあ、例えばこう人たちですけど、一番印象的なのは、うんうん、もう船で行って、はい、船で帰ってくるわけですよね。じゃあ例えば船で戻ってくるとき考えると、小笠原諸島がだんだん遠くなってきますよね。
はい、
ちょっと想像してもらって、うんうん、そうすると村の人たちが、はい、大勢が港に集まって、はいはい、手振ってくれるんですよ。そんな別れってありますか。
すごい
子供たちが海へ飛び込んでくれたりとか、うん、あとツアーボートが出て、途中まで一緒に船でこう沖に出ながら、行ってらっしゃいって手振ってくれるんですよ。それが見送りです。
へえ、そうか。いや、なかなかそういう目でね、そういうふうに考えたことなかったですけども、はい、世界遺産を旅することで、単にその風景とかその、まあ、歴史的な遺跡を見るだけじゃなくって、そこの人たちと一緒に触れ合うということ、
私はそれを心がけてますね。もうそれが自分にしかない、うん、こう経験、自分でそれぞれ皆さん違うと思うんですけど、はい、もう自分だけの価値のある思い出っていうのは、むしろそっちの方にありますね。
なるほど。あの世界遺産の話は尽きないんですけれどもね、まあ、世界遺産、まあ、先ほどおっしゃっていただいたように、まあ、その、まあ、受け継いでくるというところがまあ大事であるということと、まあ、現地の人と触れ合いというところなんですけども、まあ、世界遺産でも、まあ、京都もね、もちろん世界遺産でやっぱ受け継いでいくべきものですし、
はい、
まあ、その人というところで考えると、やっぱそこの人がやっぱり受け継いできてるっていうことなんですかね。
そうですね、どの世界遺産もそうなんですけれども、はい、その時代時代に守ってきた人がいたからこそ残ってるんですよね、
は
い、
あ、そうか。
そうです、もう手つかずでそのままほっとかれたんじゃなくて、はい、もういろんなことが起こるわけじゃないですか、時代とともに、はい、それをやっぱり守る人がいたからこそ全ての世界遺産は残ってきたっていうことがすごい大事だからこそ、次の世代に伝えていかないといけないものなんですよね。
まあ、それはもちろん京都であってもそうだし、まあ、世界中のどこの世界遺産であっても守りつないでいくものであると。
そうなんです。そう、ユニバーサルです、
じゃあそんな久保さんがこの世界遺産でこれからしてみたいこと、どんなことがあるんですか。どこ行ってみたいとか、何してみたいとか。
それはもう、
あ、今さっきの
それはもうこれですよ、
ウクレレですね。
で、いやウクレレで、はい、現地の人たちと一緒に歌ったり踊ったりしたいです。歌ったり踊ったり、
あ、いいですね。いや、ちょっと話好きなんですけども、ちょっと時間になってしまいまして、
はい、
今日の楽しく世界遺産のお話を久保道夫さんとさせていただきました。本日ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。